FM のスウェーブサバイサバイタイランド。さあ、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
タイ語という意味で、
ワラカムは
一日一語という意味になります。
はい、パサタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催、そしてタイ語通訳案内師でもいらっしゃいます広瀬祐介先生です。あーちゃん、広瀬サワディーカー、よろしくお願いいたします。
サワディーカー、広瀬です、よろしくお願いします。
さあ、先週今週とこのパサタイワラカムは特別バージョン、広瀬先生のタイ語通訳案内士合格に伴いまして、先週は通訳案内士とは、それから試験内容についてお話しいただきました。で、今週はですね、その広瀬先生が通訳案内士になるために行った勉強方法を伺ってまいります。
はい、まず一次試験の学習の仕方についてなんですけれども、はい、一次試験というのは文章を読んでそれに答えるというものですが、うん、まず私の場合はもともとそのタイ語を読むということが比較的得意な方だったので、なのでこれに関しては実は試験対策としては特に何もしなかったです
そしてここで終わっちゃいます
そうですね、はい、そうなんです。なので一応ウェブの方に過去に出題された問題が掲載されているので、うん、それをパラパラっとめくったというくらいなんですよねで、あ、これだったらまあ勉強はしなくて大丈夫かなっていうような感じだったのですけれども、試験のその学習というよりはタイ語を読むことそのものの勉強ということで、私の場合は最初全然タイ語を読めなかった時から、ある程度読むのが得意になった時まで、札幌在住のタイ人の留学生、タイ語を教えますよって方がいたので先生になってもらって、はい、それで読む練習を週1回していたという感じですね。その先生がいろいろな課題文をくれるので、それを1週間かけてとりあえずは自分で辞書を引き引き読んで、うん、自分なりに解釈してみると、それでその翌週にわからないところをまとめてその先生に聞いて、それでわかるようになる、
うん、
こういう修行を2年くらい毎週1回続けて少しずつ少しずつタイ語を読むのに慣れていったという、そんな感じですね。
もうやっぱり積み重ねなんですね。
そうですね、本当に積み重ね大事ですね、はい、そういう練習を経て、個人的にこれがタイ語を読むポイントかなと思っているポイントがいくつかありまして、
はい、
文脈とか前提とか、それから場面ですね、
うん、
こういうものをしっかりとイメージした上で読むっていうのが一番大事かなというふうに思ってます、
はい、
あとそれと関係があることなんですけれども、例えば主語であるとか何か省略されているものを取り違えて理解してないかっていうのを考えてみるであるとか、
はい、
ある文とその次の文がどういう関係にあるのか、しかしでつながるのか、うん、それゆえでつながるのか、もしこれならばでつながるのか、いわゆる接続詞がタイ語の文章ってすごくその省略されがちなんですよね、
はい、
そこを見極めるっていうのが大事かなっていうのに、しばらく数年勉強した後、結論というのがそんな感じですね。
2年間毎週そういうことをもう繰り返しされてこられたという、はいはい
なんかそのタイ語を読むっていう話でもう少し、うん、タイ語は本当につかみどころがないっていうのがあって、単語は全部わかってて文法もある程度習得しているはずであるにもかかわらず、でも文章になると全然わからないっていうことが本当に、毎回のようにあるんですよね、
うん、
でも答えを聞くと、あ、そういうふうにか、そういえば読めないなっていうふうにスッと入ってくるっていう経験を何度も何度も繰り返していくっていうのが大事だと思ってます。
なるほど、もう今私もこうやって週に1回先生に、まあ、番組を通じてタイ語を教えていただいていて、まあ、タイの方とお話をしていてもキャッチできた単語の意味をこう理解しながら、おそらくこういうことを言ってらっしゃるんだろうなっていう、
はい、
もう仮定でお答えするような状況なんですよ、
はいはい、
でも先生もやっぱり最初はそうだった。
本当にそうですね、はい、
よかったちょっとほっとしました、はい、まあ、そんなタイ語を読むための勉強として、リスナーの皆さん、まあ、タイ語を今学んでいらっしゃるリスナーの皆さんにおすすめの参考書などはありますでしょうか。
そうですね、独学で読む練習をするというのにおすすめの本がありまして、うん、一つは中級タイ語総合読本という本があります、
はい、
白水社っていう出版社から出てるんですけれども、
はい、
でもう一つがタイ語上級講座 解と作文という、うん、あのメコンさんから出てる本がありますね、
はい、で一次試験歴史や地理といった科目も、
はい、一次試験の科目なんですけども、こちらはまず言語はすべて日本語で行われます、うん、中学か高校の社会科のテストを解くようなイメージでした、う
ん、はい、
ただ旅行関係の知識が多く問われるものでして、うん、例えばなんですけれども、有馬温泉があるのは何県ですか、次の中から選んでマークしてくださいみたいな感じですね。
うん、
なのでそんなに詳しい知識が問われているわけでもないので、例えば社会科の得意な中学生だったら合格点がおそらく取れてしまうくらいのものだと思います。う
ん、ちなみに有馬温泉があるのは兵庫県ですね。
あ、そうですね、
はい、あの、はい、私の出身県でございます。
はい、
あとバンコクにもありますけどね。
あ、そうなんですね。
はい、
それでただ私の場合はなんですけれども、うん、歴史と地理が非常に苦手でして、
あら、
あ、はい、なので実を言うとこの試験何度かチャレンジして落ちてるんですけど、はい、あのいつも歴史と地理がうまくいかないということが、
そこだけ変わって差し上げたかったです。
いや、もう本当に。ちなみにこれは私のイメージなんですけれども、私と同じようにタイ語はまあまあ読めたりしても、日本の地理とか歴史とか一般常識であるとかそういうのにちょっと弱い方も結構いるような気はしています。
はい、
一次試験につきましては過去の出題問題もホームページに掲載されていまして、うん、あのネットで通訳案内士というキーワードですぐに出てくると思いますので、はい、興味がある方は。
まあ、どんな資格取得試験、そしてまあ学校の受験も同じだと思うんですけど、やっぱり過去問ってすごい大事ですよね。
あ、本当にそう思います、
ね、問題のその傾向と対策を立てる上でもかなり重要ですし、特にこの試験、通訳案内士の試験における歴史と地理っても幅広すぎちゃって、
そうなんですよね、
どっから手をつけていいのかって本当ね、なかなかこれもね、
そうですね、はい、
うーん、
なので過去5年分がホームページに載ってるんですよね。でそれを順番にやってると同じのが出てたりも結構するんですよね。はい、なのでそういうのも参考になりますね。
そうですね。さあ、そして一次試験をパスしての二次試験、これが東京での面接。
はい、
はい、
二次試験なんですけれども、うん、試験時間は10分ほどで、試験内容はプレゼンテーションと通訳の2本立てです。
はい、
プレゼンテーションなんですけれども、こちらは日本文化や観光に関する3つのキーワードの中から1つ選んで、タイ語で説明するというものですね。
はい、
で私は合気道、人形浄瑠璃、兼六園のキーワードの中から兼六園を選びました。
うん、
プレゼンテーションの後はそれに関するタイ語の質疑応答があり、観光におすすめの季節はいつですかとか、東京から兼六園までのアクセスはどうですかなど、
うん、
タイ語としてはシンプルな受け答えになりますね。
はい、またまたま今回先生が受けられた二次試験で出題されたテーマ、はい、3つのテーマが合気道、人形浄瑠璃、兼六園、
はい、
まあ、これはもう毎回ランダムで出されるから毎回この3つが出るというわけではないんですけれども、
はい、
ということはタイ人観光客に扮した、はい、試験官とのやり取り。
そうなんです。はい、タイ人の方が一人と日本人の試験官の方がお一人おられまして、試験官は二人ですね。
はい、
プレゼンテーションがそんな感じでして、うん、もう一つ通訳という試験もあります。
はい、
この通訳では日本文化に関する短い文が読み上げられるので、それをタイ語に通訳します。
うん、
その後その文の内容に関連しまして、タイ人観光客に扮した試験官の方との簡単なやり取りをするということですね。
うん、例えばどういったやり取りがあったんでしょう。
例えば私が受験した時はまず抹茶に関する説明文のようなものが日本語で読み上げられまして、読み上げられている間にメモなんかも取れるんですけれども、うん、で読み終えた後にそれをすぐにタイ語に通訳するというのがまず最初にありました。うん、
はい、
そしてその後タイ人の試験官の方、ちょっと場面設定が与えられまして、うん、抹茶のお店に行ったらお客さんが抹茶が苦手だと言っている、うん、あなたがガイドだったらどうしますかみたいなそういう場面に対する適切なやり取りっていうのを行うということになりますね。
違うお店に連れて行きますっていう感じですよね。そうです、
まさにそんな感じですね。違うお店をご提案したり、抹茶の飲み物じゃなくて抹茶を使ったお菓子ありますけどいかがですかとか、抹茶じゃなくて緑茶ありますけどいかがですかみたいな感じなのかなと思いますけど、
まあ、でも実際に海外からのお客様をお連れしてのガイドではそういった ったことが多々あるでしょうし、まあ、その際に臨機応変にどれだけ対応ができるかっていうのもやっぱりこの通訳案内士ですから、はい、もう単なる通訳ではないですもんね、はい、
そうなんですよね。なので本当にそういった状況がよくあることを想定されて出題されているということだと思います。
なるほどな、はい、あと先生、この二次試験をこう通過する上で参考になさったものってあったりします？
そうですね、一冊あの本の紹介になるんですけれども、はい、タイ語で日本文化であるとか日本のこと全般を紹介した本がありまして、日本紹介 FAQ っていう名前の本なんですけれども、はい、この本はすごく参考になりました。
これもちろん日本語で書いてあるんですか？
あ、そうですね、日本語とタイ語が並べて書いてあるんですよね、はい、なので本当に勉強には役に立つ本ですね。
これはちょっと私も見てみたいですし、北海道内の観光業に関わる方、はい、タイ人のインバウンドに特化されているようなお仕事であれば、これはちょっと読んでいただきたい、はい、
おすすめですね、
ですね、はい、タイ語をはじめ語学を生かして日本の素晴らしい文化を旅行者に紹介ご案内できるこの通訳案内士というお仕事、興味のある方挑戦されてみてはいかがでしょうか。またここ札幌近郊にお住まいの方限定にはなるんですが、広瀬先生主催のタイ語サークル、これ実はズームだけではなくてですね、グループでのタイ語学習というのも、頻繁に開催されておりまして、短期間なんですが5月にここ札幌でそういったタイ語の教室も開催されるんですよね。
はい、札幌市豊平区にあります豊平区民センターで5月20日から6月17日まで毎週月曜日に全5回のタイ語講座を開設します。はい、こちらではタイ語での簡単な自己紹介であるとか買い物や旅行で役立つタイ語、それから文字も少しだけなんですけれども勉強することができます。
はい、
タイに興味を持つ同好の士が集う機会ということになりますので、うん、タイの文化や旅行の情報交換であるとかタイ語の話題をテーマにしていろいろな交流なんかも楽しんでほしいと思ってます。
はい、では私の方から改めてご案内いたします。札幌市豊平区の豊平区民センターで開催されます広瀬先生のタイ語講座、期間は5月20日から6月17日までの毎週月曜日週1回ですね、18時45分から20時45分までの2時間、これお仕事帰り学校帰りでも参加しやすいお時間帯ですよね。ちなみに受講料などは？
受講料は3000円で別途資料代として300円を頂戴しております。
定員は
20名で、うん、それで参加のお申し込み締め切りは3月25日となっています。はい、皆さんのご参加お待ちしています。
はい、今ご紹介の豊平区民センターで開催されます広瀬先生のタイ語講座全5回、詳細参加のお申し込みは本日の番組ブログにもリンクの札幌市障害学習センター公式サイトをご確認ください。FM のスウェーブサバイサバイタイランド簡単タイ語コーナーパサタイワラカム、このパサタイワラカム通常はタイ旅行で使えるタイ語、今時のタイ語会話ご紹介していますが、先週今週は特別バージョン、広瀬先生が合格されましたタイ語の通訳案内士についてご紹介いただきました。広瀬先生ありがとうございました。じゃあ次回からは通常のタイ語コーナー、
はい、
またタイ語一歩ずつ、
はい、勉強していきましょう。
本当パサタイワラカムですよね。
そうです。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。カプンカーサリーカ
ー、ありがとうございました。カプンカーサワディーカ
ー。スバイスバイタイランド。